こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
第90回始まります。よろしくお願いします。
はい、どうもね、100回まであと10回でやってきましたね。
はい、でそんな90回なんですけれども、はい、収録日が88回89回と同じ5月21日です。
はい、
いや正確にはもう日付変わっちゃって22日か。
もうね、1時ですね。
はい、まさかの3連続
もう撮っちゃおうかみたいなね。うん、何でしょう、ちょっとライブレポートばかりしてたので、うん、ほらこうオープニングで言ってたじゃないですか、うん、買ったものとかさ、
うんうん、
漫画とかアニメとか
ゲームとか
その辺の話を全然しないなっていうのは、まあ雷雲のねライブとかさ、うん、ズタンズ解散ライブに比べたらそれは小ネタですけど、
いやいやいやいやいやいや、
ね、
全てのネタは平等ですけれども、うん、ただしライブは時間というものがありますから、
鮮度がね、鮮度が大事ですからね。
だからちょっとだけライブレポートが優先されちゃうんだけれども、
まあね、
買ったものの話とかこう見て面白かったものの話っていうのは大事にしてるよ。
そうですね、うん、ということで、まあ、せっかくちょっと時間があったので、
うん、
撮っちゃおうかという勢いです、うん、で全88、89に比べると随分ちょっとゆったりというか、悪く言えばねぐだっとするかもしれませんが、
うん、
まあ、ちょっとこの辺りゆるいトークを楽しみください。
はい、まあ今回はほら取り上げるものが結構多いからね。
まあね、うん、一応ざっとメモってますけど全部言うかどうか分かりませんので、この辺は裁量で。
はい、まあ今日というかこの90回はうなずき担当になるので、
まあ喋ると思いますけど、司会し、うん、何を喋るかとかね、うん、進行私って感じでね、
お任せします。
そうしましょうか。はい、まあ、とりあえずね、ライブの話ばかりしてますけど、
うん、
音源とかの話もちょっとしたいなというのが、
あ、まずは
ありまして、
はい、
これ撮ってるのが5月のもう22日、
うん、
ね、の深夜未明でございますけど、
はい、
今週 の, 水曜日に、
はい、
23時ですね、
23日、はい、
でにいろいろ音源が出ます。
出ますね。ま
あ、でフライゲーの法則でいくと、まあ、実質今日変えるかもしれない。
はい、
でですね、この魚ラジオ的に紹介したいのはあれです、ケトルス、
ケトルス、
ケトルス、
ス、
ス、ス、言ったよ、
ス、
ス、ケトルス、
うん、
ケトルスの、セカンドアルバムが発売になります。
はい、
タイトルは Here というのが出ます。
はい、
ちょっと最近はあまり魚ラジオでそんな取り上げてはいなかったんですけど、
そうね、ライブに行く機会がなかった
から、ね、まあ、下北が中心の方なのでね、
うん、
なかなか下北沢中心でやっておりますこうボーカルギターの小池さんと、
はい、
ボーカルドラムの岡安さんの2人組バンドですね。
はい、
うん、去年南ホイール見てね、
衝撃を受けたね。
そうそう、うん、その後ちょっと平日でしたけど何とかしてライブに行って、
うん、
また衝撃を受けて、
うん、
余ってコメントまでいただいてしまったという、
はい、
ね、とてもありがたい、
うん、
ね、
なんかこう魚ラジオがこう音楽ラジオとしてね、こう階段を一段登る時の、うん、に登った時のエピソードというか
ありますね。
なんかね、その辺のことを語るのに欠かせないバンドですよね。
そうですね。
うん、ね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
岡安さんかわいい。
まあそんな感じで Be My Kettle セカンドファーストアルバムですね。
はい。
まあ、ずっと聞いてたわけなんですけども、
ええ、
ようやく出るぞ出るぞと、
はい、
言っていたセカンドが出ます。
はい。
ね。10曲入りで。発売になりますんでね。
はい。
で、これまでライブで聞いたことのある、
はい、
サンデームーンですとか、
はい、
忘れたくてもとか、
はい、
その辺も入ってますし、
はい、
ラジオでね、一回だけかかったんですけどね、
うん、
やばいバイバイっていうのがね、
うん、
やばいですもんね。曲の通り、タイトル通りね。
やばいですか？
なんかね、割とピコピコしてましたけどね。いいですよ、本当に。
お
う
お
う、アイゴラザーの、もう二人で、
うん、
やってるんですけどね、
うん、
まあ、特にサポートも入れずに、
うん
うん、やってて、で、なんでしょう、これはインタビューとかでもよく言ってるんですけど、
うん、
たり聞いてても思うんですけど、
うん、
パッと見がね2人でやってるから なんか簡単そうなね、シンプルなように見えて、
うん、
実際聞いてみたり音源聞いてみたら本当に2人でやってんのかっていうね、
うん、
この何と言いますかこの見た目とのギャップ感ね、
うん、
すげえなすげえなというのが本当ケトルズ聞いてて思う感想ですね、
うんうん、
それでいてでも全然肩肘張ってなくて、
うんうん、
気楽に聞ける感じがね、
うん、
すごい好きなんですよ、
はい、
うん、そんな感じなのでね、これちょっと明日、まあ、仕事忙しくなければ帰りに買ってこようかなと。
これ全国流通ですか？
全国流通のはずです。
はずですか？
タワレコとかで売ってるはずです。
そうですか。
うん。
はい。
一応、レベルは、UK プロジェクトさんのとこですが、
はい。
まあ、おそらくね、iTunes でも売られるんじゃないかな？
配信されますかね？
と思いますよ。うん、
うん、
大丈夫なはずです、
はい、
前作もちゃんと売ってますから、
はい、
うん、と思います、
はい、
うん、
じゃあこのセカンドアルバム「Here」に発売に先立ちまして、
うん、
この収録曲「約束は覚えてる」
うん、
これのねミュージックビデオが公開されてるんですよ。
公式サイトでね、
うん、
上がってます、
これそう公式サイトで見ることができますので、うん、ぜひチェックしてみてください。
そうそう、あとですね、さらにその曲とは別に、
はい、
期間限定でですね、といっても、もう23日までなんで、もう今日は明日なんですけど、
はい、
そのうちの忘れたくてもがですね、フリーダウンロード中でございます。
お
ー。ちょっと聞いてみようかな、みたいな人はぜひね、そちらから一曲落としてみて、
うん。
うん。でもいいんじゃないかなと思いますよ。
ですね。
ね、あと、公式の PV 見るといいです。
犬がかわいい。
犬かわいい。
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 うん。
うん、
なんか、こう、そう、曲名が約束は覚えてる。
うん。
なんか、犬とさ、
うん、
約束っていう言葉はすごい親和性が高いよね。
そうだね。
うん。
うん、ね。
ね。その辺狙って作ってるしか思えないよね。
かもしれない。
うん、
犬にね、犬の背中にカメラつけて、
うんうん、
犬の視点でずっと撮ってるんですけどね。
うん。
かわいいね。
かわいいね。
うん。
犬はいいね。
そうそう。あと、飼い主役のお姉さんが妙にエロいとかね。
うん。
なんかね。
まあ、ほら、その犬カメラってさ、アングル的な問題もあると思うよ。うん、
ですよね。
うん、
全く。
足がいいね。
けしからん。
けしからん。
けしからん、いいぞ持ってやれと。
うん。
まあ、それは置いといて。
まあ、そんな素敵なミュージックビデオが、公式サイトで公開中です。
そうです。ね。ということで、これまた、買いましたら、しばらく聞いて、
うん、
また感想なんかをね、
うん、
魚ラジオで言っていこうかと思いますので。
はい。レビュー会ですね。
そうですね。
はい。今回は、そのリリースに先立っての宣伝会ということですから。
そうです。はい。ぜひぜひ。で、ね。で、あとね、ケトルズ。
ケトルス。
ケトルス。
ス。
今言ったな。
言った。
今間違えた。ごめんなさい。
さっきからマッキーの何回かズって言ってる。
ケトルス。
お
ケトルス。
ス。
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 うん。
うん、
で、ケトルスね。
うん、
まあ、またでそんな感じで。
はい。
もう一つ、告知したい音源。
はい。
これですね、以前も取り上げました。
はい。
スケッチブックアドバンス。
はい。
これ前にライブに行って私音源を買っておりますが、
ええ。
5月23日、いよいよ全国で一般流通されます。
あ、一般発売。
そうです。
タワレコ。
タワレコとアマゾン、ね、iTunes ストアなど、うん。で、買えますので。今まで出てた音源が、ヤング EP というね、
はい、
3曲入りの、
はい、
ライブ会場限定、もしくは一部店舗のみ、
はい、
取り扱いだったんですが、
はい、
ついに、大々的に買えるようになりました。
素晴らしい。
音源がね、
うん。
うん。10年以上やってて、ついにファーストアルバム、満を持して。
うん。
うん、
ね。堂々発売。
堂々発売でございます。
いや、でもさ、スケッチブックアドバンスは、
うん、
もっとなんか、広まってほしいよね。
うん。
うん。
次よ。うん。いいと思うんですよ、本当に。
うん。
うん。
大好きです。
キラキラですからね。
ね
え。スケッチブックアドバンスなんですけど、そんな、アルバム、レコ発に合わせまして、
はい。
ですね、今のところ公式サイトで言いますと、
はい、
2つライブが決まっております。
お
1つは5月26日土曜日、
うん、
ですね、堀江サウンドキッチン、
はい、
これ南ホイールでもたまに取り上げられたりしますね、
うんうん、
で、ライブ、それから6月の9日の土曜日、
はい、
こっちもこっちはですね、レコ発ということで、
はい、
スケッチブックアドバンスのホームであるナンバーメール、
お
こちらの方で登場しますのでね。
なるほど。
うん。私、6月9日の方は行こうと思ってますので。
あ、じゃあ私も行く。
うん。行きましょう。
行きましょう。
行きましょう。
6月9日、今のところ何も入れてないはず。
そうです。
うん。
うん。 あの土曜日の夜なのでこれは私も問題なく行けます。
はい。ね、行きたいです。うん、
あのね難波メレーだったらね大阪要は難波駅がすぐですから、
ええ、
交通の便でいいとこですし、ね、
ええ、
行きましょう行きましょう。
うん、
ねちょっと何度か取り上げてますけどあの瀬島さん未だにスケッチブックアドバンスね。
うん。あの
前一回聞いて知ってますよね。
ライブ行ったことあるよ。
そうですね、以前行ってますけど。
ナンバーメレがメレじゃなかった
から。ロックライダーだった頃に。
そうそうそう。
ありますけどね。うん。
一緒に行ったじゃないですか。
そうです、そうです。うん、
で、その時にヤング EP を買ったじゃないですか。
そうです、そうですね。う
ん、でその時から私は好きですよ。
ね、
スケッチブックアドバンス。
ね。
うん。一か月行きたいよね。
うん。うん、ぜひ、ね。
行こう。
行きましょう。
うん。というわけで、6月9日、ナンバーメレに集合。
はい。ということでね。はい、ちなみにワンマンでなくて、他に、ナンバーメレの会が1、2、3、4、スケッチブックアドバンス合わせて5バンド出ます。
お
ぉ。ちなみに、それのメンツに入ってます、モアドモアは同じくメレレコーズの同じ人たちで、こちらはね、女の子が7、8人いる、なんかスカバン、スカかなスカバンドですので。
おぉ、いいですね。
うん。うん、ですね、可愛らしい。と思います。
なるほど。
なんか、メレに漂う正気を払ってくるんじゃないでしょうか。
なるほど。
はい。でね、まあ、そんな感じで、スケッチブックアドバンスもよろしくねということで。
はい。
はい。で、まあ、とりあえず、まあ、でもね、音源はね、世の中死ぬほど出てますけど、とりあえず、坂間ラジオから推したいのはこの2点。
ですね。そう、これから発売されるものという。
そうですね。
で、まあ、こちら、スケッチブックアドバンスの、マイアドバンスジェネレーションの方も、発売されたら迅速に入手して、
いやもうあるよ、
あるか、
あるよ、
すまんすまんすまん、
もう買ってますよ、
ね、そうそうそう、ライブハウスでもう買えるんだ、
そうですそうです、ちょっとさっきのケトルズのね、はい、読んで行っちゃいましたね今ね、
失礼しました、うん、
こっちは大丈夫です、
はい、
ね、で、ね、スケッチブックアドバンスの皆様ツイッターもね活発に発言されてるんですけど、
あ、メンバーの方々ね、
メンバーの方々ね、
うん、
その辺をねじっと見てますとね、
ええ、
よく出てくる単語があるんですよね。
え、なになに？
セイントセイヤですよ。
ああ。
ね、
野辺山さん。学園物語は。
うん。そうです。
うん。
まあ野辺山さんも一ノ瀬さんもセイントセイヤが大好きなので、ね、
うん。
だいたい日曜日月曜日、
うん。
文句言いながらもなんか大好きなツイートがね、
うん、
よく流れてきますので、
うんうん、
まあ。そんな感じで私に。ちょっと前の魚ラジオならぬタモラジオの回でアホほどセイントセイヤの話をしましたけど、
うん
うん、その後また話が進みましてね、
ああその構想の方が、
そうですね、
セイントセイヤの方がね、
うんうん、瀬島さん遠征行ってたから全然見てないんですよね、
そう 2,3 週ばかしちょっと見逃してるんですよ、ただ録画してるよね、
録画してますよ、
ちょっと時間作って一挙に消化しようと思ってるんですけど、
あ、わかりました、じゃああんまり言わない方がいいですね、
いやいいよいいよ全然、
あ、いいんですか、
いいよ、私別にアニメはそんなネタバレ禁止しない、
あーで言うとですね、
うん、
まあね、リアルタイム放送してるのこれもネタバレ的に言いますけど、最新で書いてると、
うん、
ついにゴールドセイント出てきましたよ、
お、
ゴールドセイント、
おお、出た、
うん、
なんか今ほとんどが空白になってるんでしょ、
そうですね、
うん、
いやーね、うん、誰かと思ったら全然知らない人だったよ、
なんだ、
うん、だって学園長がゴールドセイントだったんですけど、
あ、まあありがちだよね、
ヒゲが、
ヒゲが、ヒゲ、あれ何座、
ヤギ座、カプリコーン、で、
うん、
まあまたかよと思うんでしょうけど、
うん、
敵でした敵の幹部だったよ、
そっか、
うん、そうね、そうそう、こう沙織さんが一夜でされたはずなのに、さらわれたはずなのに、なんでアテナがいるんだと確かめに行ったら、
うん、
案の定替え玉だったんですよね、
あ、うん、まあね、
うん、
あ、そのあれでしょ、ほら、シルバーセイントへの昇格試験っていうか大会っていうか、セイントファイト、
そうそう、セイントファイト勝ったら会えるっていうアテナに、
うん、
決勝待たずにセイヤ君が先走って会いに行ったら、
うん、
沙織さんじゃないって、
うん
うん、お前誰だって言ったら、なんかどうやら利用されてる、私の哀れな替え玉みたいな、
ほう、う
ん、って言ったら学園長がやってきて、
うん、
うん、うわ、私はマルス様の手下じゃみたいな、
なるほど、
展開になってきましたね、
はい、
ねえ、っていうか、ゴールドセイントってそんなばっかりかっていう話ですよ、
本当だよ、
うん、ね、
どこがゴールドだ、
本当だよ、また内紛かよっていうね、安定の
この金メッキセイント、
本当に もう今あのそのセイヤとその学園長のヤギ座含めてあともう一人出てきてないやつで3人しかいないはずなのに、
うん、
もう一人裏切ってますから
ね。
アテナ沙織さん見る目なさすぎだろっていう、
うん
うん、という回でした。
あれゴールドセイントってさ、うん、え何アテナが指名したりするんだっけ
と。いや別にそういうわけじゃないと思うんだけど、
あのさ強行は強行、
いやもう強行いないんですよ今も。
いないんだ。
12級編で、うん、旧作の12級編で、
うん、
もう強行やっつけるじゃないですか。
あ
そもそもほらジェミニー・サガーだったし。
あそうか、
ジェミニー・サガーを倒して強行いなくなったから、
あ
アテナが実質サンクチュアリーをね、
まあ、ね、うん、うん、ああそうかそうかそうか、
まあ、だからまああの今人とセイントのなり方ってわからないんですけど、
うん、
まあアテナトップじゃないですか。
そうですね。
だからまあどうもあの学園長の話によると、あのこう前昔ゴールドセイントやったのが、
うん、
アテナの命名より呼び戻されたと自分で言ってたので、
うん
うん、アテナが選んだみたいですけど、
うん、
またハズレ引いてるって、
うん
うん、そんなばっかりかと。
じゃああれじゃないか、こうゴールドセイントってさ、
うん、
まあほら12球、うん、星座が12個あるじゃん、
うん、
下手な鉄砲数打ち当たるってやつなんじゃないか、
まあ、
12人選べばどれかはまともだろうっていう。
あなるほどな、
うんうん、
まあまあそんな感じでね、あのヤギ座も悪役になってしまったので、
うん
うん、カニ、ウオ、ヤギ、ニューって感じです。ダメセイン、ダメ星座だよ。
もう4分の1ダメじゃん、
うん、なってきました。
はい、
まあ、ただですね、まあ、あのアホかアホかと言ってますけど、あのゴールドセイントだけあってねめちゃくちゃ強かったんでその辺はね良かったですよ。
あ
とてつもなく強くて、あのブロンズセイントが手も足も出ないっていう気な、
うんうんうん、あその強さのなんか妙なインフレが起きてないというか、
いやあの
正しくゴールドセイントとして強いってことでしょ。
あやっぱゴールドセイント強いなっていう、
うんうん、あれでしょ、その名もないブロンズのセイントがさ、うん、こうなんか気合いみたいなもので、
あもう全然
ではないんでしょ、
もう完全にもうね指先一つで完全にやっちゃいますから、ね、
うんうんうんうん、
指先一つどころかあのなんか言霊使いらしくてですね、ヤギ座の人、学園長なんか急に本取り出して、
うん、
わしが言った通りにお前の体動くのじゃみたいな感じになりましたね。
ほ
う、おもう属性無視してきた。もう何属性かどうでもいい技出してきた。さすがゴールドセイントだぜ。
そうか、
うん、
そうだな
という感じで、
うん、
あのもうあの学園ものがそろそろ崩れつつあります。
まあ学園もののターンはそろそろやっぱり終わりなんじゃない？
うん、学園もののターンが終わるようです。
うん、
うん、ね、あのタモラジオ会でポーチさんに学園ものやから面白いですよと言っておきながら、
うん、もう終わる。
もう終わる。
終わる
ということですね。
へ
え。セイントセイヤ今そんな感じですね。
そうか。
まああのもう一人のセインゴールドセイントがせめて味方であってほしいなと。
そうだね、
思いたいところですね。
何座が残ってるか分かんないけど、
キキ出てほしい。
え？
キキ。
キキ。
あのムー様のとこにいた。
ああ、あの子ね。
なん、うん、ちっちゃい子。
うん。
うん、
あのセイントのあのゴールドセイントの箱を抱えて。
そうそうそう。
うんうん。
うん、ポセイの辺では荷物持ちしてたあの子です。
荷物持ちしてたね。
うん、
サンクチュアリで帰りますよ。
そうそうそう。
うん、
えじゃあジャミールで帰りますよじゃない。
あジャミール。
うん。ムーさん普段住んでるの。
そうでした。
出てきてほしいなーっていうのが今のセイントセイヤ
ですな。
ちょっと今後も見ていきたいなーと思っています、
うん
はい、
ところでさ、
はい、
今私 iPhone で Wikipedia 見て、
うん、
カプリコーンとかさ、
うん、
ヤギ座とか調べてるんだけどさ、
うん、
そんな言霊使いとかさ全然それっぽいこと書かれてないんだけど、
うん、オメガの方の、
いやそうじゃなくて普通に なんで言霊使いなんだろうな
って分かんない。なんか急にあの 本を空間念能力みたいに出してきて、
うん、
あのなんかこうわしの言った通りじゃとか言って、
うん
うん、こうなんか自分を殴れ、うん、ねじり切れみたいなことを言ったその通りになってましたよ、
うん、ね、なんだろうね、
まあ、分かりません。その辺はセイントの才能じゃない。
あそうかもね、
うん、前の時出たカプリコーンの修羅はね、
うん、
首都の使い手でしたけど、
ああ、うん、そうだそうだ。
多分その今の学園長はその修羅の先代の人だと思いますので、
うん、
まあまあまあその時は武道派じゃなかったんじゃないのっていう、うん、
まあそうだろうね。
そんな感じで、
はい、
ですね、はい、
まあそんな感じで、
そんな感じです、
はい。
セイントセイヤ。
ちょっと見とかないとな。
そうね、そうですね。うん、見ましょう、見ましょう。
見ます。
あとね、まあ、そのまませっかくだからアニメの話を続けますとですね。
お。
あとね、やっぱり最近ね、ずっと見てるので言ったら、
ガンダム。マッキーのが見てるの、
うん、うん。私の方でやっぱりこう、毎週欠かさず見てるもの多いですけど、
うん、
やっぱりね、ガンダムエイジですよ。
強いられタイムですか？
強いられタイム。
うん。
第3部始まってから話をしてなかったと思うんですけど、
キヨくん。
キヨくんが。キヨくん編がね、うん、先々週ぐらいから、もうちょっと前か、
うん、
もう3話4話進んでまして。
あ、そこまでか。
そう、あの前に話した時はのアセムくんかわいそうぐらいをちらっと触れたと思うんですけど、
うん
うん、
ものすごい死亡フラグ立ててたもんね、
うん、
だって、
うん
うん、
そうそう、アセムくん一応まあなんとか一通り活躍して、
うん、
第2部終わったんですけど、
うん、
第3部早々に生死不明っていう、
うん、
ひどい、うん、せっかく孫も生まれたのに、あの子供も生まれたというのに、
それこそが死亡フラグなんだよ。
そうだね、うん、こう俺今度任務で俺は辞めるよって言ったら死ぬぞお前、
うん、
というフラグを立てて、まあ第2部主人公アセム君はちょっと表舞台から去り、
本当報われなかったね。
うん、まだいけるはず、うん、で第3部の主人公キヨ君ね、
はい、
あの初代主人公フリット君の孫
は、はい、
が今回の主人公としてガンダムに乗り込むんですけど、
ええ、
まああの第一部のからずっと出張ってるフリット君がもうじいさんになってましてね、
うん
うん、でまあこう出てくるんですけど、
うん、
やばいね今回の第3部は。
どうやばいの？
あのね、主人公がですね、
うん、
すごいいいやつなんですけど、
キヨ君ね、
キヨ君、
うん、
あの性格もいいし明るいし、うん、
リア充っぽいの？
リア充っぽいしね、
うん
うん、なんだけど、あの完全にね、あの戦争ゲーム感覚でやってる。
あ、なんかキヨくんが出てくるところ、
うん、
キヨくんが出てくる初めの話、うん、一緒に見たよね、
うん、
なんかずっと確かに携帯ゲームやってたよね。
やってましたね。
やってたよね。
やってましたけどね、うんうん、あれの他にね、あのこう何でしょう、フリットじいちゃんが、
うん、
あのどうやらこう将来ガンダムパイロットになるべく、
うん、
あのプレゼントで送ったゲームとか全部操縦のための訓練マシンだったらしく、
洗脳じゃん。
そうなんだよ、洗脳されてるんだよ今回の主人公。
まあ、確かにさ、教育って何でも洗脳の部分あるけれども、
うん、
あからさますぎるな。
そうなんだよ、第2部アセム編で、
うん、
こうアセムの親友のゼハートが、
うん、
ね、実は敵だったっていう、まあベタだけど、
うん、
ドラマとしてはね、
うん、
まあ、盛り上げる話をしたわけですよ、
うんうん、
ね、あいつは俺の友達だから敵だみたいな、
うん、
ね、あったんですけど、
うん、
第3部その血を受け継いだ孫に、
うん、
こうベイが敵型を大嫌いなじいちゃんが、
うん、
めっちゃ吹き込んでる、敵だ、あいつは悪魔だって、
うんうんうんうん、
敵出てくるでしょ
う、うん
うん、あの中にちゃんと人間乗ってるのってみんな知ってるのに、
うん
うん、あいつは悪魔だ、人間じゃない、叩きのめせ、
うん、
ってずっと言うんですよ。
なんかさ、うん、そういう意味でもアセム君がかわい
そう
だな。
そうなんだよ、もうあの父親がいなくなったと思ったところを好きやりと思ったんでしょうね、
うん、
じいちゃんもね、
うん、
これでわしの思う通りのこう殺戮マシンが作れるわいいと思って。
ひどい、
すごいひどいよ。ただね、その殺戮マシンとしてゲーム感覚で人を殺す記憶なんですけど、
うんうん、
今回1部2部と違うのが、
うん、
その主人公のたち、フリット君、フリットじいちゃんとキヨ君が、
うん、
あの浮いてるんですよ周りから。
あ、
あのね、大人がねやっとまともなことを言い出してですね、
はいはい、
第3部、
はいはいはいはい、
こうそのフリットじいちゃんがガンダムの後ろに乗って、
うん、
もう現場退いてるんですけど、
うん、
その今の隊長に言うんですよ、
うん、
連携をするぞって、
うん、
って言ったら隊長の方が分かりましたけど今の隊長は俺ですって言うんですよ。でさらにそこにこう、そこに対してもうフリットじいちゃんが、
うん、
うん、わしはフリットじゃぞって、お前悪役やんそれっていう。
フリットさん老害じゃん。
そう、まさかの主人公老害説っていう。
待って、あのさ、
うん、
何がしたいの？
いや、
そのいやいや、あと、うん、フリットが何がしたいとかじゃなくて、
あ、アニメとして、
うん、
いやね、あのね、多分ね、あの積み上げてきてるもので言ったら、
うん、
視聴者もね、もうだいぶフリットダメだなこいつって思ってきてるんで、
うん、
ようやく言いたいことを、ようやくテレビの中の まともな大人がフリットに対して言いたいことを言ってくれてるというか、
やっと、
うん、でそのもうフリットはもうジンさんだから、うん、多分変わらないと思うんです。
そらね、
まず今更 ね、まあ、ねもう60のじいさんですから、
うん、
10代の頃からベイが憎しで生きてきた人間がもう変わらない、
うん、
けどその今までじいちゃんじいちゃんと、うん、じいちゃんの言うことが正しいんだねって思ってた、
うん、
あの純粋なキヨ君が、うん、どうやらあれ俺違うんちゃうこれって、
うん、
じいちゃん間違ってへんと最近ちょっと思い始めてきてるのが面白いところです。
ほう、
ただあのまだ洗脳が出しきってないので、
うん、
なんか二言目にはなんか困ったことが起こったら じいちゃんにそんなせいもなんとかなるよっていうのがね、
あ
ちょっと痛い子になってますね。
お子様だね。
お子様なんですよね。
まあでもお父ちゃんがいないわけだからさ、
そうそう、う
ん、多少はしょうがないかなとも思うけど、
うん、だからでもお父ちゃんはアセムは多分ね生きてるんですよ
多分ね、うん、行方不明だからね。
そうそうそ
う、うん、
で、後で多分再登場して、
うん、
多分、あの、ベイガンとも話せば分かるぜ、と、
うん、
って言ってきて、
うん、
こう、じいちゃんを取るか、父ちゃんを取るかルートなんじゃないですか。
っていうか、アセム君さ、うん、ベイガン側で出てくるんじゃない？
いやね、どうも第三勢力で出るらしい。
ほー。
あの、宇宙海賊がどうやら外伝漫画にいて、
うん、
どうやらそこに出てくるのではという説が。
あ、なるほどね。
この連邦軍でも、ベイガンでもなく、
うんうんうん
ね、第三勢力でバチバチやってるところがに出てくるのではと。
なるほど、
ね、噂が、
うん、そういえばさ第2部でゼハード君はどうなったの？
まあなんとかあのアセムをかばって大ダメージを受けましたが、
うん、
なんとか回収されて、
うん、
でコールドスリープによって第3部でも若いまま出てきます。
あ、
うん、ただですねなんかすごいかませんになってますね。うん、なんかあの気を変1部から気を変になって1話からずっと出てるんですけど、
うん、
特になんかこれといって活躍もしない割になんか妙に出てくる、あんまりただの戦闘用意立ってるんで、
なんかあんまりいい死に方はしなさそうだね。
早くアセム君が戻ってこないと本当に出番がなくなる。
そうだよね、うん、あれだよね。じゃあキヨ君とその宇宙海賊のアセム君とゼハードで三つどもえになってくれないと、
うん、そうそう、
面白くないよね。
ちょっとね、
うん、
ゼハード君このままフェードアウトは怖い、
うん、
だってあの もっと敵の方で偉そうな人が出てきたからまずいって
、ああ
って感じですね、
はい。ま
あ、そんな感じであの脚本がうまいことやってくればなと、
うん、
まあ不安を覚えつつ見てるんですけど、
うん、
あと2つほど見どころがあってですね。
2つも
2つ、うん、1つはあのメカ部分、
ガンダム部分、
ガンダムの部分が、うん、開き直ってスーパーロボットになってるのが面白い。
あーなんかそうですね、ガンダムエイジ最初のほらキャラクターデザインなんか公開された時に、
うん、
みんなこんなんガンダムじゃないって言ってたんだよね、
うんうん、そうそう、
そこが何まともになってるというか、
あのね
ガンダムらしくなってるってこと？
ガンダムらしいんじゃなくて、
うん、
あの僕スーパーロボット大戦やってるじゃないですか。
やってるね。
やってますね。であのほらこうガンダムとかとあと例えばマジンガー Z とか、
うん、
あのこう理屈じゃない系ロボットいるでしょ。
いる。
グレン・ラガンとか
いる、
うん
うん、
あのロボってあの見た目優先でしょ、
うん
うん、なんかガンダムエイジ3そんな感じで、
うん、
なんか見た目のかっこよさ優先になってて、
あ、
うん、
何例えばさそのスポーツカー的なさ、うん、こう早く走ろうと思ったらこういう形でないとみたいな、
うん、そんなことよりも、うん
うん、
そんなこと、うん
うん、そういう実際どうかっていう話じゃなくてかっこいいかどうかってこと。
そう、もっとかっこいい決めポーズを取ったり、
あ、うんうん、
そういうのがなってきたり、合体する時もなんかこう合体がドーンみたいな、
うんうんうんうん、
とかね、
うん、そのドーンとかバーンのところに重点を置いてるってことだね。
そうそう、
うん、
あの子供は喜びそうな感じになってきました、
うんうん
うん、そういう意味で見どころ満載。
なるほど、
うん、ようやく面白くなってきたぜ。
でもう一つは
サブキャラにね、あの戦艦の艦長がいるんですけどね。
どの？
あの
連邦軍に？
連邦軍の、うん、連邦軍の今回の艦長がね、あのヘッポコなんですよ。
はあ、
あの女の子なんですけどね。
ほう、
うん、オープニングだとなんか手法発射みたいに思いっきり決めポーズ撮ってるんですけど、
うん、
撮ってるからああなんか割とかっこいい女の人なのかなと、
うん、
みんな思ってたんですけど、
うん、
全然ダメだった。
どうダメなの？
あの成り行きで艦長にさせられてしまった あの優柔不断なあのヘッポコな女の子だった。
なんでそんな設定なの？
あのね、これもフリットの老害のせいなんですよ。
え、なんでなんでなんで、どういうこと？
あのフリットがガンダムエイジ3を起動させて、
うん、
ベイガー向かうぞ、うん、でなおかつ自分もう辞めてるくせに昔のコネで、
うん、
おい戦艦ディーバーをよこせと、
うん、
ね、あのその戦艦ディーバーとガンダムがあれば勝てるんじゃないと、
うん、
と現場に隣に電話で言うわけですよ、
うん、クレーマーですな。
そうそう、だから昔のよしみでよこせと、
うん、
って言ったらその現場の司令官のね、
うん、
やばあいつ、ね、
うん、
もう何やねんとそんな感じになってもうめんどくせえから中のこう人員とか、
うん、
どうでもいいやつ入れちゃえ と、
うん、
と嫌がらせを始めて、
うん、
基地内であの内勤の、あの内勤の事務職の女の子を、
うん、
あの感じしちゃったんです。
地味な嫌がらせだな。
そう、あのなんかどうもあの親が偉い人だから、
うん、
それなりにこう七光で昇進してたのね。
あ、その女の子がね。
そう、女の子がいいんですけど、
うん、
普段はなんかもうあのこう内勤でこう子供の相手とかしてるんですよ。
はあ、ははあ。
ロッカーに色ペンとスケッチブック持ってるよね。
ああ。
これで遊ぼうねとか言ってる、
うん、
ような女の子を、私が館長ですねっていう、
うん、
ドキドキっていう。
なんかそれさ、その女の子もなんか勘違いしちゃいそうだよね。
いやね、あのやった館長だじゃなくて、どうしようみたいな。
うんうん。
うん、で乗ってみたら当然他の人員も毒でもないやつばっかりなので、
うん、
うん、こうフリットじいちゃんからは怒られと、
うん、
タルンドルと言われ、うん、部下からは何やってんすか館長早く言ってくださいよみたいな、
うんうん、
と言われ、もうずっとハワワワワワってなってる。
かわいそう。
うん、
なんかさ、
うん、
そのフリットくんじゃない、アゼムくんの時の第2期といい、うん、その第3期今やってるやつといい、うんうん、なんか食われない人ばっかりだな。
うん、でもあのそのナトーラ館長素でめっちゃ伸びてます、う
ん、そういえばマッキーのさ、うん、その前つぶやいてたよね、ナトーラちゃんもっと映せって、
うん、
何そんなに可愛いの？
面白いよ、可愛いよ。
ドジっ子なの？
ドジっ子、ドジじゃないんだよ別に、
うん、
ドジじゃないんだけど、
うん、
もうあのもう気弱でヘッポコなので、
うん
うん、あ、見ててかわいそうになってる、
うん、まあ、応援したくなるんだね、
うん、応援したくなるけどちょっといじめたくもなるところもある。
あ、
なんか、
うん、
天性の M みたいなところ、うん、S でもない人の S 気をそそるような何か、
うん、あ、そういう人いるよね、
うん、
いるね、たまに、
うん、
うん、わかる、
そんな感じ、
わかるよ、
うんうん、
3次元でもたまにいるよね、
うん
うん、
なんかそんな感じでみんな今フィーバーしてますね。
あれか、あの殺伐としたガンダムエイジに、
うん、
一服の清涼剤ってことですよね。
そうそう、殺伐としたすでにナトーラちゃんがです、
うん、
そんな感じです、
はい
はい、だからは今のガンダムエイジはとりあえずそのこう、作画監修の大張雅美のダイナミックなアクションと、
はい、
うん、そのナトーラちゃんがいつ頑張ってかっこよくなるか、ちょっとこのままヘッポコで居続けるのかと、
うん、
いうところ2点を重点的に見ております。
なるほど、
はい、
ちょっとそう言われるとさ、私もずっとなんか見たり見なかったりだったんだけど、
うん、
見ようかな。
うん、いいと思います、うん、まあ、そんな感じであのこう細かいところとかどうでもいいところに着目していかないととても見てられないというのはもちろんあります、うん、
あのそれ言わないでもよかったんじゃないかな、うん、
いや真実を、
そうか、
真実は言っておくべき
だ、そうか、
うん、
まあそうだな、好きなことだけ喋るラジオだからなこれは、
はい、はい、です。好きなとこだけ今すごくあのすごくフィルターかけて喋ってるということは最後に言って
る、うんうん、偏ってるよね、
偏ってますよ、
うんうん、まあ、ただガンダムエイジをさ、うん、こう冷静に評価してる人ってどれぐらいいるのかな、
分かんない、もうみんなあのガンダムユニコーンの方見てるから。
そうだよね、
ガンダムは。
そうだよね、
うんうん、
今ガンダムって言ったらガンダムユニコーンの方だよね。
そうですよ、
うん、
あのあっちにみんなまともなのはかけてるから、
うん、
まあ、ガンダムエイジはどうなるのかなみたいな、
うん、
見ようかなみたいな、
見守る系だよね。
そうそうそうそう、う
ん、なんかワクワクしながら見るのはユニコーンの方だよね。
そっちです、うん、ちなみにまだ最新は見てません、
うん、配信されてるんだっけ。
されてます、
はい、そう、私ですらガンダムに知識が全くない私ですらユニコーンはなんか面白いなって思うもん、
うん、
マキーノがこうほらダウンロードしてさ、
うん、
レンタルなのかな、あれは
レンタルですね、あれ
期間限定ってやつだよね、そうそうそうそう、ダウンロードして 何日間だけ見れるって言うんだよね、うん、それを横で見ててさ面白いなって思うぐらいだから、うん、やっぱユニコーンはすごいよな、
うんうん、ちょっとね今度時間作って1話から見ましょうね。
見たい、
うん
うん、
ということで、
はい、
あの別に1時間ぐらいじゃ平日でも見れますから、
うん
うん、ちょっと時間作って
見ましょう、ね、見ましょう、
はい、まあそんな、まあ、ガンダムは今そんな感じです。
はい、
はい、
他には
そうですね、もうあのこのままアニメの話をしていくとですね、
うん、
まああのそうだな時間30分あのね、あと見てるのがねエウレカ7とナディアなんですけど、
あエウレカ7 AO
AO のことね、うん、ナディアとね、まあエウレカはまあうんとても面白いです、うん、でもあのちょっとあのまだあんまりその語るほどのものがないのでどっちかというとナディアの方がねいいです。
そうだね、エウレカはこれから
まだこれから
なんかどんどん激動になっていくというか、うん、
面白いとこいっぱいあるんですけどね、
うん、
ナディアね見てるんですけど、
うん、
面白いね。
あそう、
ナディア見てるでしょ。
いやだからその遠征とかで、
あそうかそうか、
その 2,3 週見忘れてるの、見忘れてるとか見てないのと、あと基本的に流し見なんですよ、よく知らないし。
でもあの魚ラジオでナディア喋るの初めてですから。
そうですよね、
別にあの1話2話とかのあたりの話でいいんですけど、
うん、
どなんていうかすごい、なんでしょう、こう今更なんだけど、
うん、
冒険者としてすごい面白いよね。なんでこれ今まで見てなかったんだろうっていう。
ああ、
うん、面白いです。
なんか私にはさ、うん、そのジャンの無駄なポジティブさと、
うん、
ナディアが時々イラッとすることを言うなっていう、
うん、
なんかその辺ばっかり見てる気がしてさ私、
うんうん、
タイミングが悪いせいもあると思うんだけど、ちゃんと真面目に見てないから、
うんうん、
なんかイライラするなって
まあね、うんうん、あのジャンすごいわ、
うんうん、
この最近のさね、昨今のアニメの、
うん、
こう神経質さとかさ、
うん
うん、こうその辺突き抜けてていいよね。
なんかアニメらしい登場人物だよね。
そうそうそう、すごくアニメらしい、
うん
うん、ね、ナディアが思ったより鬱陶しいっていうのが面白い。
そうそうそうそうそう、
あれこんな子なんだっていう、うん、
思ったよりイラッとさせられる、
なわがままな子だなって、う
ん、まあ可愛いんだけどね、
うん、可愛いけどね、でもでもでもでも言いやがってと、
そうそうそう、
なんか提案しろってすごい思うんだけど、
うん、
俺だったら怒るけど、なっちゃん偉いわ。
ジャン偉いよな、
すごい偉い、
うん、
あんだけ言われてもへこたれずにどんどん、しかもいいアイデア出して成功させてるって、
うん、
すごいなあいつ。
なんかさ、うん、それ見てると、
うん、
エヴァンゲリオンの、
うん、
シンジとアスカなんかパワーバランスでおかしくしたらそういう感じにならない？
まあね、
なるよね、
なるよ。あの実際あの見てない回だと思うんですけど、
うん、
あのオープニングで出てるちっちゃい女の子がもう仲間になったんだけど、
あ、
うん、あのナディアとジャンが言い合いしてるのを見てね、
うん、
夫婦喧嘩って言ってたからね。
あ、まあ、そうそう、なんだかんだでしっくりきちゃうっていうのがさ、
シンジとアスカに近いよ。
近いよね、
うん、
間違ってないよね。
間違ってない、間違ってない、
うん、
うん、そうそう、
うん、
逆に言うとあの一時期シンジとアスカはあの普通のテレビアニメ並みまで仲良くなってたっていうことです。
うんうんうんうんうん、
そうそうそうそ
う、
まあでもそうそう、なんだかんだ言ってあのコンビいいよねって、
うん、そういうところに落ち着いちゃう、なんかその男女の描き方っていうのがあるよね。
あります
ね、様式美じゃないけどさ、
そうそう、
ガイナックスの、
うん、
うん、
いいよね、
うん、それこそさあれだよ、こうフリクリの春子と、
お
う、うん、
おうあれはまたなんかもう妙な歪みがあるけど、
ね、まあね、
うん、フリクリは全体的に歪んでるんだけど、まあ許せるっていうのは、
うん、
あれはすごい、
うん、
まあね、うん、そうで、あとあれですよ、ナディアはそのこう冒険者でもあって思ってる SF なんですよね。
まあだってね、ジュールベルンの、
そうそうそう、潜水艦が出てくるし、
うん、
うん、また潜水艦がねかっこいいんだよな、ってね、
かっこいいよな、
うん、完全にあのもうつぶらや系のデザインしてて、
そうそうそうそう、
あの色使いが、
うん、
ね、
あの全体的に水色がかった感じね、
そうそうそう、
うん、
で陸に上がったら銀色で赤のラインってさ、完全に家族隊じゃないですか、ね、本当に、ね、今更全部追っかけていちいち面白いっていう、
うん、
いいよ、うん、であとそうで、瀬島さんが遠征してる時ちょうど敵のターンだったんで、
はいはい、
うん、その敵のガーゴイルって悪役が、
うん、
そのこう顆粒子砲を 作ってるんです。すごい
下粒子砲、
あ、ねこうビーム兵器でね、
あはい、
こう
あ粒子、はいはい、下粒子砲ね、わかったわかった、
あれを作っててね、
うん
うん、でそれを発射してさらにあのこうアトランティス人が作った衛星にビームを上に打って反射させて他の島に落とすみたいな、
あ
そんな兵器を作ってそれを試射したんですけど、やっぱねガイナックスのさ反射シーケンスめっちゃかっこええわ。
ああ
の瀬島さんに分かるのに言うとさ、
うん、
前にあのエヴァンゲリオン見たじゃないですか。
見た
テレビとかで、
うん、
あのとか漫画とかで、
うん、
ほらだこう長距離射撃した時あったでしょ、あのすごいライフルで
電
力で、あの時にほらこう撃つまでにさ、うん、すごいいろんなステップ踏んでたでしょ、
うんう
ん、やっぱああいう描写いいね、
なるほど
ガイナー、うん、ね超かっこいい、うん、うひょーってなる、
お家芸だね、
お家芸だね、うん、それはあのなんかこう悪役も勝つんじゃないかって思うよ、
なるほど、
その平子先生がそこを学ぶっていうのが面白い、
あなるほど、なんか
北野幸太先生がねツイッターで、うん、あのヘルシングとか ドリフターズで有名な平子先生がね、
うんうん、あナディアを見ながら荒ぶってたわけですね、
そうそう、まあもうね古いアニメだから最後ナディアが勝つっていうのもちろんみんな知ってるんだけどさ、
うん、
今回の財宝ザガーゴイルズも勝つよって言ってましたからね、
なるほど、でもさ そのさそのなんだうーんなんて言ったらいいの、その発射シークエンスっていうんですか、うんうん、それをさ悪役にやらせちゃうのがいいよね、
うん
うん、
そうそう、だからもう
アニメとしてすごい盛り上がるじゃないですか、
そうなんだよ、だから敵、うん、この敵は強えなと、
うん、
だ今のところジャンとナディアが勝てる見込みって1ミリもないんですよ、ガーゴイルたちに、
うん、
逃げてるばっかりだから、
うんうん、
だから これをどうやって後半ね、
うん、
全然展開こうなるの知らないけど、
うん、
何とかして勝つんだと思うんだけど、
うんうん、
どう勝つんすかっていうね、
うんうんうん、
それがね語る姿勢きっとつながるんでしょうね、
そうだね、
うん
うん、
そうそう、
なんかそれを思うとやっぱ作り方がうまいよなと思うね、
うまいね、
うん、本当流すようにしか見てないんだけれども、ね、その話を聞くだけでやっぱり分かるよ、
うん
うん、見なきゃな、なんかここまで喋ったら、う
ん、見ましょう、うん、まあ、幸いナディアはあの39話であのそれなりに話の展開がそんなに駆け足じゃないから、
うん、
1話2話逃しても全然いけます、
あそう、
だって基本的にあのジャンが何とかするって感じ、
あそうね、
基本的にナディアがピンチになったところをジャンとあとあの3人組が何とかするっていう感じですか、
はい、
うん、どうやら腐れ縁的に仲間になっちゃうんで、
おお、う
ん、あの辺は
なるほど、いいですな、
いいですね、
うん、
そんな感じですね、
うん、アニメはそんなもんでいいか、
そうだね、
うん、
あとちょっとここまであの私無双なんでせっかくだから瀬島さん的なネタで言うと、
うん、
漫画買いましたよね、
漫画、そう、まあ漫画はいろいろ買ってるね、
うん、
うん、
とりあえず今手元にあったんで、
はい、
ですけど、そうそう、乙女物語買いましたよね、
そう4巻が出ました、
ね、
待ちに待った
ね、
いいよね今回も
ね、
うん、
本当に前3巻の話をしたのは一体いつだったかというぐらいですけど、
まあ去年なのは間違いないね、
うんうん、自分待たされましたが待っただけありましたね、
ありますね、
そうそう、
でも一冊読むのに本当時間がかかるよね、
かかったね、
という目語りは、うん、やっぱり絵がすごく描き込まれてるしさ、
うん、
こういろんなところにその細部にね、
うん、
細部の描き込みにそのいろんな伏線だったりメッセージだったりが込められていることがあるから、
うん、
見逃すまいとして一、
うん、
回読んでもう一回読んでってなっちゃうんだよね、
そうだね、
そしてさ この巻ですごく思ったんだけども、
うん、
やっぱ森先生、この乙女語りを書いてる森香織先生ね、うん、大駒の使い方がうまいなと思うんだよね、
そうだな、
そう、
うん、
うん、
そうだよ、別にダイナミックアクションとかあるわけでもないんだけどさ、
そう
ここぞっていう時にさドンってくるよね、
くる、
うん、
演出がねすっごくうまい、
うん、
うん、そう今回はねこの音嫁語4巻に出てくる音嫁、
うん、
音嫁ってね可愛いお嫁さんっていう意味があるんだって、
うん
うんうん、でそのこの巻で出てくる音嫁っていうのは双子の女の子っていうね、
そうですよな、
うん
うん、
表紙にもなってますね、
うん、
この書き込みでよく双子をやるよな、
ね、最初コピペかと思ったら全然そんなことはないっていうね、
森先生がそんなことするわけないでしょ。そ
う、するわけないんだけど、するわけないんだけど、コピペかと思うぐらい、
うん、
こう、そっくりに書いてるけど、よく見ると違うっていうのが恐ろしい画力っていう。
そう。
ね、
うん、
あの、本当にあの、こう、なんだろう、刺繍を書いてる間は私生きてるっていう人だもんね。
そう。
ね。
ね、例えば、あの、なんだろうな、こう、シャーリーとかを書いてるときに、うん、あの、なんだったかな。シャーリーってまあメイドさんの話なんだけども、うんうん、13歳少女メイドっていうその3つの単語で変なスイッチが入ったと、
うん、
だから多分この双子の女の子を描いた時も、
うん、
なんか変なスイッチが入ったんだと思う。
そうな、
うん、ポチーンと
アミヌさんに乗せきれなかった属性まだあったって
。そうそうそうそうそうそう、
アミヌさんも乗っけすぎだけどさ、
うん、乗っけすぎだけど、でも本当になんか女の子を魅力的に描くのがすごくうまいよね。
この双子かわいいよな。
かわいい
なあ。
うん、
うん、本当にこれ
ね、
こうあんまり言うとネタバレだけど、本当こう後半の方でね、
うん、
ちょっと出れたところが出るじゃないですか、
うん、
それがなんか別にそのこう読者にさこびるようなんじゃなくて、
うん、
本当になんかこう 1個目から、
うん、
この4巻の1話目から最後までさ、
うん、
すごく自然な流れなんだよな。
そう、
なんかこう本当にあの森先生見てきたんですかっていうぐらい
ね、
うん、そしていて面白いっていう、
これノンフィクションですかっていうようなね。
そうそうそう、本当にたこうこの時代の人たちってこんな風にこう相手と出会って恋愛というかね、
うん、
現代と全然違うけど、
うん、
恋愛して相手のことを知ってで嫁いでいくねんなっていうのが、
うん、
すごい面白いよね。
ね
ね、え本当にあの
なんかすごい生き生きとしてるっていうさ、ね、
うん、
なんか漫画でさそのリアリティとかさ、
うんうん、
生き生きと描くってなんか基本的なようでいてすごく難しいことだと思う、
うんうん、
ただこれをねこう自然にやってのけってすごく魅力的に描いてくれるっていうさ、なんだろうな。
そういったってね、本当にだってこれといって大事件ないのに、
うん、
面白いってことは本当に話人間の描き方がうまい、描き方がうまいっていうことですよ。
そう、
ね、
そうなんだよ、大事件は決して起こらないんだよ。
そう
なのに面白いってやっぱ人間が大好きで、
うん、
でやっぱりさ、なんだろう、こう人間が暮らすこう文化とかさ、
うんうん、
なんかそういうものの捉え方見せ方がすごく、
うんうんうん、
あの素晴らしいっていうのもあるし、あとやっぱりさ人間が生活するってそれだけでドラマティックなんだよな。
そうなんだよなこれな、
うん、っていうことをねこう思い出させてくれる。
最後泣いちゃったよ。
泣いちゃったよね、
うん、
そう、あのこの双子の姉妹がね、
うん、
その第三の音嫁はってこの表紙の帯に書いてあるけれども、
うんうん、
あのこの双子のお母さんもさ、
うん、
お嫁だよね。
そうだな、かつてはお嫁とね、
うん、
こうやってそのお母さんも短いながらもさいいエピソードがいっぱいあるんだよね。
そう
ね、どうやって今のそのこの双子の父親と出会ったかっていうとかね。
ね、
ねえ、
ねえ、
あのなんだろう、あのこう手続きとかは違ってもやっぱり人間変わりませんね、なんかね。
ですね、
ねえ、
うん、
いやいいね、
うん、
うん、なんかあの前の巻がちょっと悲しい話だったからさ、
そうそうそうそう、
余計にね、
うん、なんか救いがあっていいよね。
そうだね、
うん、そう、いろんな音嫁模様があるわけだよ
だな、
うん、
ね、本当に。でまた4巻の話まだ来次回に続くからな。
そうそうそう、
ね、
ああ早く5巻、早く5巻、
早く
早く早く
早
く早
く、
また来年だろうね、
うん、ですね。
もう本当年に1巻ぐらいのペースでゆっくり、
うん、
でもこれは本当に何だろうな、ゆっくりゆっくり書いてゆっくりゆっくり進めてほしいな。
そうだね、
うん、
もうあの本当にスミスさんもあのもっとゆっくり進んでくれていいのよっていう、ね、
うんうん、なんか本当にこれあのライフワークのようにこうずっと書いていてほしい作品だなと思います、
うん、そうだね、
面白いです。
面白いです。
そして今4巻までしか出てないから、
うん、
大人買いするのに十分です。
まだいけます。
いけますか。
全然いけます。
うん、ぜひ
ぜひこれはね、うん、面白いと思います。
はい、というわけで音読め語り4巻、
ね、
森かおる先生でした、
はい、だいたい時間ももうね良くなってきました。
お
50分でね。
お、
うん、まああの つ一通りこれで大体喋るネタはまとまってきましたので、
うん、まとまってきたというかやっとその底が尽きてきたというか、
そうだね、あとはまた音源買ったり、うん、ね、漫画買ったり、
うん、
アニメが話が進んだり、
うん、
ライブに行くことでまた魚ラジオ更新されますので、
うん、だって6月は6月で私が大注目してる漫画が2タイトル発売されるわけですよ。
なんだっけ、
まずはこれね、どっちもモーニングなんだけど、あ、週刊モーニングね、漫画雑誌の、吉永文先生の昨日何食べたの最新刊が6月に出ます。それから一番今私が一押ししてる漫画家さん、山本美樹さん、
うん、あ、はいはい、
そう、読み切り作がやっと単行本になってくれます。
うん、
これ本当嬉しいんだよね。
そうだね。
だから6月は私が語る漫画会あるよ。
ああ、ぜひぜひお願いします。本当にね。うん、はい。
そう、6月は、まあ、意図してかせずか分かんないけど、ライブの予定あんまり入れてないから。
さっきのスケッチブックアドバンスでようやく一つ入ったぐらいですね。
そうそうそう。うん、そんぐらいなんだよね。
ね。
あとは7月にガッと入ってるけど。
うん。
だから6月はライブは休憩休憩。
そうね。うん、っていうか、昨日ですか？また一つ増えましたよね。
何？
あ、なんか見たぞ、このパターン、前の話だぞ。
うん。やっていいの？
いいよ。うん。
うん。じゃあ、7月のライブ予報。
はい。
はい。
手島に会える予報。
あ、うん。
うん。
うん。
うん、
7月の14日。
はい。
広島バックビート。
はい。
雷雲と、DW ニコルズのツーマンライブがあります。
はい。
それから、7月の、17日、
はい、
火曜日、
はい、
京都ソウルカフェで、
はい、
雷雲、メンバー2人、うん、プラス、鈴木純森信幸といういつものメンバーでのアコースティックライブがあります。
これ今日っていうか昨日予約が始まったので、
うん、
速攻を抑えましたね、チケットね。
そうです、
ね、
うん、
ね、
そうなんです。今日発表されて今日から予約開始っていうすごい強行スケジュールだったんですよね。
雷雲クラスター荒ぶってたね。
ツイッターで荒ぶってたね、
うん、
でもこれね、ね、
うん
うん、なんとなく関西来ると思ってたから、
うん、
心構えだけはできてた。
さすが。ちょっとね、平日でしかも今日なんで私ちょっとまた、
うん、
ちょっと残念ながら行けませんが、
火曜日だもんね。
ちょっとさすがに、
しかも京都だもんね。
京都に7時半とかに行こうと思った。ほんと5時とかに終わんだけだけど、さすがにちょっとな。
しかもね、この会場の、ソーレカフェが遠いんだよ、うん、京都市なんだけど。
バスで30分でね。
うん、そう、京都駅あるいは河原町とか二条駅とかからバスに乗らないといけないらしいんですけども、うん、それも行った方の情報によると20分ないし30分かかると。なので大阪市内から行こうと思ったらもう2時間以上は余裕を見てないといけないわけですよ。
だ
よ
な。
もう私休み取ろうかな。いやいや無理なの分かってるんだけど、3時ぐらいまでならなんとか。
まあそれはまた今ね、
うん、
まだもう放送外で
外で
、
うん、まあそういう風にして、7月の17日が、
うん、
京都に行って、うん、さらに7月28日、
うん、
仙台、
うん、
エンサードにて、
はい、
雷雲のスリーマンライブ対バン未発表
ですね。
はい、
はい、
という広島京都仙台、
はい、大阪がない
ない、
うん、
う京都あるからいいじゃん。
まあね、
それにしても広島と仙台と、まあ、また大遠征ですね。
そうですね。
まあまあまあ、でも仙台地元だし、
うん、
広島ぐらいなら全然ピャッピャッと行って帰ってくれるから。
おう。
平気平気。
はい。わかりました。
という、1ヶ月に3回、
うん、
まさかの。
うん。ね。
ね。
逃さずって感じでね。
あらもう。
うん。
やっぱさ、浜松行って思ったもん、
うん、
見とけるうちに見とくわって、
うんうん、そうだな、
行くたびに思うからもう立ちが悪いよね、
うんうん、まあ確かにね、それやっぱりこういつ何があるかわからないしね。
そうそう、
それはその バンドの方も急にね何かあって考えたくないけどさ、
うん、
いつかね未来ね、
うん、
こう活動する休止するかもしれないし、
そうだよ、私たちが生きてる間延々何かが続くことっていうのはありえないわけだから。
そうそうそう、
でもやっぱり考えないようにしてるよね、
うん、
考えてるね。だけど
でもひょっとしたら っていうのかな、
うん、だから行けるんであれば行っときたい。
そうそう、
ね、あと単純にまあ見たいからね、
うん、そうかな、
うん、だから行く、
はい、
好きだから、
はい、
うん、好きだから、
そうだね、
うん、もうその一言で全て集約されてるんです、
はい、
好きだから行く、
はい、
以上、
はい
はい、
ありました。
好きだから音源買う、
はい、
漫画も買う、
はい、
ね、アニメだって見る、
はい、分かりました。
好きだからでしょ。
そうですよ。
文句言いつつガンダムエイジ好きでしょ。
はい、見てます。
うん、
文句ブツブツ言いながら見てます、
うん、
はい、
そう、だからあれだよ、ほら88回も言ったでしょ、あの愛情の反対語は無関心だって。
そう、
うん、ね、
関心はすごいよ
だよね、うん、うん、
っていう、
結局そこにつながるんですよ。
ですよね。
魚ラジオだってそれが原動力でやってんだから。
ですよね。
ねえ、というふうに、何回も遠征する自分を正当化したところで、
うん、
90回を締めたいと思います。
はい。というわけで、本日のお相手は私、マッキーノと、
瀬島でした。
はい。